ギャラリーの絵からつい話が脱線してしまって申し訳ないが、もうしばらくお付き合い願いたい。このコレクションの中でも宝石のようにひときわ輝く生きた絵画の話をしたいからだ。僕がピックアップ紙の古典絵画を眺めていると、小汚い小僧がギャラリーの扉を開けて若い女性を中に通した。僕にだって心はある。胸の中でドッキリと揺れた。入ってきたのは通りで見かけたあのチャーミングな女性だったからだ。彼女は今度はベールを下ろしていなかったので、優しく憂いを含んだ美しい大きな茶色の瞳が僕を捉えた。彼女の透き通った肌はたちまちきれいなバラ色の赤みを帯びた。そしてそのゴージャスな黒髪は、おっと、恍惚となっている場合ではない。話を続けなければ。ただ彼女が確かに僕の方を見たということだけはお伝えしておこう。僕はお辞儀をしながら自分の顔が赤らんでいることに気づいた。信じられないかもしれないが、僕はこれまで赤面したことなどなかったので、何とも言えぬ不思議な感覚に包まれた。汚い小僧はにやりと笑いかけて彼女の気を引いた。ご主人様は今忙しいからここで待ってろってさ、と小僧は言った。
ピックアップさんにお手間は取らせません、と彼女。
なんと美しい声。いかん、また我を忘れそうだ。その声はまさに彼女に似つかわしかったとだけ言っておこう。
これをあの方に渡してください、と彼女は言った。そうすればわかりますから。それと、父が重い病気でとても困っていると伝えてください。ピックアップさんにはイエスかノーだけお答えいただければ十分です。
彼女はスタンプの押された細長い紙切れを小僧に渡した。紛れもなく約束手形だ。地上に降り立った天使が任否人の父の代わりにユダヤ人に借金を頼みに来るとは、なんてことだ。小僧はメッセージを伝えに出て行った。僕はこの木を捉えて彼女に話しかけた。僕が何を言ったかは聞かないでほしい。あんな尻滅裂なことを言ったのは後にも先にもこの時だけだ。それも真剣に深い感情を込めて。みんなも自分が好きになった女性に初めて心を打ち明けた時、何をどう喋ったか思い出してみるがいい。さて、僕の話が半分も終わらないうちに小僧が戻ってきて、あの忌まわしい紙切れを彼女に返した。ピックアップさんはね、申し訳ないけど答えはノーだって。彼女は顔色を失ってため息をつき、背を向けた。ベールを下ろした彼女の目には涙が浮かんでいた。この惨めな出来事を見て、僕は半分正気を失っていたらしく、何かできることはないかと彼女に尋ねた。彼女と窮地の中でもなく、約束手形を買い取るだけのお金もなかったくせに。すると彼女は優しい言葉で僕を正気に帰らせてくれた。
お忘れかもしれませんが、私はあなたを存じ上げておりませんの。それでは。
僕は彼女を追ってドアまで行き、お父さんに会わせてください。僕の素性や家柄について納得のいくようご説明しますから、と言った。彼女は、父は重病で面会はお断りしてますの、と答えた。僕は彼女と一緒に玄関の階段の折り口まで来たが、彼女は初めてきつい口調でこう言った。
ご覧の通り私は今とても辛いんです。あなたが紳士でいらっしゃるなら、どうか私に構わないでください。
僕が本当に恋に落ちたことを信じない人がいたらこう言いたい。僕はその時言われるままに頭を垂れて彼女を見送ったのだと。僕は一人でギャラリーに戻ったが、その時初めて彼女の名前や住所を聞き出すことすら忘れていたことに気づいた。ついに頭がボケ始めたかと僕は真剣に悩んだ。そして落ち着かずに立ったり座ったりした。同世代ではロンドン一肝の座った男を自認するこの僕が、まるでうぶな少年のように振る舞うとは。僕は再び彼女を失った。そして今度は他ならぬ自分のせいだった。この憂鬱な思いを断ち切ったのは、ギャラリーに入ってきた友人の画家だった。彼は何か隠し事を打ち明けるようにこっそりと僕に囁いた。ピックアップのやつ、君を疑ってるんだ、と彼は言った。僕は君がすんなり仲間になれるよう最初から八方手を尽くしたんだけどね。でも、
君が腕試しにレンブラントの商品をうまく描いてみせれば、遠沢は雇ってくれるそうだ。レンブラントってのはちょっと厄介だが、今描き手がいない大家はレンブラントしかいないんだ。レンブラントを専門に描いてた男が、この間フリート街で死んじまってね。こいつはレンブラントがうまくて、他のやつにはちょっと真似できなかったんだ。君、トライしてみるか？適性ってやつもあるけどね。まあ、音楽や数学の才能のようなもんだ。もちろん基本的な手ほどきはするし、死んだそいつが最後に描いたレンブラントも手本になる。あとは君の模倣の腕次第だ。失敗してもがっかりすることはないさ。何度でも挑戦すればいい。コツは汚く暗く描くことだ。レンブラントの光と影ってよく言うだろ。あれはこう描けばいいんだ。光は陰気な黄色、影はむさ苦しい黒。それさえ覚えておけば。
金は払わんぞ、と背後からピックアップ氏の声がした。君の描くレンブラントがわしを騙せるくらいの出来でなきゃ金は払わん。言っておくが、このイシュマエルは画商で目が利くからな。
その時僕はレンブラントなんてどうでもよかった。彼女を失ったことしか頭になかったからだ。それにそもそもピックアップのやつの言うことなんか聞く耳は持たなかった。ただこいつは彼女の父親の名前と住所を知っているはずだ。そこで僕はすかさず尋ねてみた。するとこのユダヤ人は北総園でごま塩頭を横に振った。
あの娘の父親は面倒なことになっとるんでな、何も教えられんよ。
僕がしつこく問いただしても、やつはそれしか答えてくれなかった。
でもこっちだって情報を得るまでは諦めないぞと僕は心に決めた。
ピックアップの手下になって彼の商売に欠かせない存在になろうと思った。その後で秘密の名前と住所を明かしてくれなければライバルの画商に寝返るぞと脅すつもりだった。この計画は当初はうまくいきそうに見えた。しかし格言にも言うように、人間は状況にもてあそばれる生き物だ。ピックアップと僕はその後やむを得ぬ事情から袂を分かつが、それでも僕は紆余曲折を経て彼女と三度目の再会を果たすことになる。その直接のきっかけをもたらしたのは、他ならぬ僕の祖母、マルキン症夫人だった。